エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ草野さん、実はですね、今日記念すべき番組なんです。
あ、そうなんですよね。
そう、
今日そうなんです。
番組がスタートして、はい、何回目ですか？
100回目になりました。
100回目
です。
すごい。ってことは2年弱くらいですかね。
2年弱ですね。
いやー、すごいですよ。おめでとうございます。
うん、ありがとうございます。ここまで続くとはっていう感じですね。
いやいやいや、どうですか、100回を迎えた今のお気持ちって。
うん、あ、もう、あ、100回もなったんだっていう感じですね。うんうん、まあ、いつから始めたんだっけとか思いながら、
うんうん、
2年近くね、もう2年近く経つんですよね。
そうそうそう。さっき打ち合わせの時に、あ、100回ですね、なんて、あ、じゃあ1年かなっておっしゃってて、いやいや、草野さん、2年ですよ、みたいなね、話もちょっとしましたけどね。
そうですね。もう日々追われてると。去年、一昨年、え、何年っていう感じです
ね。いやー、でも、なんかあっという間です。もう100回かって感じです、私も感覚として。
そうですね。うん、本当にね、
うん。
まあよくね、こう聞いてくださってる方にね、よくネタがありますね、とかいろいろ言われるんですけれども、はい、なんか取り留めのない話になってることもね、結構あったりなんかして。
いや。うん、ね、100回を迎えたということで、ちょっとまた、深い話をね、伺っていこうかなと思うんですが。
はい。
はい。
今日はね、100回記念なので、ちょっと私、自分のことを少しね、うん、お話ししようかなと思ったりもしてて。
そうです、そうです。前回、まあ、ここ最近実企画、エステティックサロン業界の実企画の話をね、伺ってますけども、その草野さんが、現場代表の声として、その、実企画を作る中に入ってらっしゃるじゃないですか。なんかもう、その他には、経済産業省とか弁護士さんとか、その、なんか業界の理事とか、そうそうたる中で、なんか株式会社ユープラント、代表取締役草野由美子って、ちょっと名前があって、あれ、なんか、あれ、この方は会社の社長さんっていうイメージだったんですけど、なんでまた草野さんがそこに入られてるんですか？
そうですよね。
なんでまたって失礼な言い方で。
まあ、これはね、なんかいろんな方にも、なんで草野さんだけがああいうセミナーとかに登壇するんですかって、他の講師の先生方に、エステティック機構の事務局長が言われたりとか、なんかそんな流れも昔あったりとかしてね、なぜ私だけなんですかって結構周りの方もね、思ってたところがあったみたいなんですけど、私もね、意図したわけではないんですよね、自分で。目指したわけでもなければ、意図したわけでもなくて、ただ、こう少し前にね、同じようなお話をしてた時があるんですけれども、正義感とかってあるじゃないですか。
正義感、はい。
で、高すぎる正義感はあまり良くないよっていう、こう、言われてた風潮もあるんですけれども、なんかね、その正義感が、なんかすごい強すぎて、いや、それは許せないと思うことが結構あったりするんですね。
あ、それは、エステのお仕事していてですか？
まあ、エステの仕事じゃ、だけではない、ね。
あ、もう全般。
全般。学生の時から、まあ、もうだいぶ昔のお話の中で、はい、私、はい、高校の先生とのお話もあったと思うんですけど、高校の先生の、との理不尽さに、卒業まで口を聞かなかったっていう話とかもね、ちょっとしたことがあるかもしれないですけど。
あった。
うんうん。なんかね、こう、自分の中の価値観の中で、こう、理不尽なことに対してですね、なんかこう、怒りがこう出てくるというか、なんか比較的そういうのがあって、で、その時に、こう、自分で考えずに動いてしまってる時があって、で、まあ、お仕事の流れとしても、なんかそういう流れで今に至るっていうところがあってね。で、もともとやっぱり自分でもエステティックサロンを開業した時に、私はエステティシャンとして、6、7年ぐらい勤務して、もちろん一エステティシャンからですね。 もうゼロの時から、私の場合は学校に行ったわけではなくて、入ったサロンさんで研修を、そこそこきちんと研修を受けさせてもらえる会社さんだったので、あそこで研修を受けて、で、現場に入って、で、そこから現場に入った後に、少し、トータル的には4つお店を変わったんですね。で、1つ目は完全にこう、エステティックサロンって、トータルエステティックサロンっていうところで、で、二つ目のお店が、まあ、もともとこちらのお店と縁があって、一つ目のお店を紹介してもらったので、まあ、二つ目のお店には戻るという約束のもと、一つ目のお店でちょっと2年間くらいね、経験をさせてもらって、こう、二つ目のお店に戻って、そこが美容室とエステティックサロンと両方やってた。まあ、美容室を経営していて、エステティックサロンもトータルエステティックサロンを経営していた。でも、ここは、本当に、こう、一つのサロンだけ。まあ、ある意味、スタッフはたくさん、まあ、いましたけれども、一つの一店舗だけ。そこのサロンだけを経営している。まあ、言ったら、小規模事業者の中ですね。まあ、そういった経験をして、で、その後に、ちょっと体調を崩しまして、まあ、24時間働けますかの時代ですので、ね、私、現場にいた
あの
時
時
は。
代ね、昭和の、いわゆる猛烈に働く時代。
猛烈に働くような当たり前だと、もう、毎朝ユンケル飲んで仕事行くとか、キューピーコアゴールドみんな飲んでみたいなね、こう時代でしたのでね。まあ、そこでちょっとこう腰も悪くしたりとか。はい。
体使いますもんね、して、
そ
なん
うで
か
す
ね。
ね。ちょっとね、体調を崩しまして。で、一旦、まあ、そこは、退職をして、ただ、その時期にね、マナーとかの、ことにも興味があったので、まあ、退職した後に、マナーの学校に行ったり、まあ、その接客の方ですよね。接客とかマナーとか、そちらの方をちょっと学んで、で、まあ、体調を整えて。で、体調崩したこともあったので、その後健康サロンも、健康の要素も、取り入れているようなサロンに一旦入って、まあ、そこから今度は、この本当にまた小さな小規模のサロンさんでしたけれども、まあ店長として、お仕事しませんかということで、店長として、まあその小さなサロンでしたけれども、2年間店長もやってみて、この運営のマネジメントの方をね、一通り経験して、そして独立したんですね。大阪で独立してお店を出したんです。なので自分では、まあエステティシャンとしての経験を積んで、それからこう独立をして、自分のお店をこうね、成長させていくっていうことを目指してたんですね。だけど、やっぱりこう自分が開業するにあたって、エステティシャンとしての知識がすごく不足しているなっていう、やっぱりこうお客様に提供できる結果が、なかなかこう自分で満足いくものではなかったわけですね。なのでまあいろんな機器メーカーさんとかに相談したりとか、当時のその、エステティックの業界誌っていうようなね、まあそういうところに問い合わせをしたりとかして、なんかやっぱりこう、勤めながらでもちゃんとこうエステティックの基礎知識が学べるような、まあ、来るとかないかなって思ってた時に、その業界誌の方から紹介いただいた学校があったんですね。まあそこが結果的に開業前に、自分が独立をする前に、もう一度学び直しに行った学校なんですけれども、まあ今はね、もうその大きくは残ってないんですけれども、当時の、まあその業界団体の副会長さんとか、ネイリスト、いや、日本ネイリスト協会っていうのがあるんですけれども、その、一番初代の会長さんだった方が学院長をしていた。まあ、基本やっぱ業界団体のことをずっとされている学院長がされていた、こうエステティックのプロを養成する。もうすでにエステティックをされている方を基本的に教育している学校だったんですね。で、そこに学びに行って、私は自分のサロンのために学びに行ったんですけれども、1回目のこの授業が、なんとマンツーマンだったわけですよ、その学院長と。
マンツーマンと知ってていたわけじゃなく、行っ
はい、
てみたら
はい。
マンツーマンだったって感じですか？
後々考えたら、いろんな、まあ、エステティックのこのね、個人で指導するような、 高校卒業していくような学校法人の専門学校じゃない形の、スクールって比較的マンツーマン多いですし、うちでもマンツーマンすることあるので、まあそういう意味で今となれば、まあ普通だなとは思うんですけど、当時は、まさかマンツーマンとは思ってなかったので、ましてその、業界団体のね、こう、会長とかね、会長とかをされてるような方が目の前にいるとびっくりしますよ。
ちょっとこう、恐れ多いみたいな感じになりますね。
そうですね。で、その時に、個人のサロンの成長って業界団体が健全に発展してないとありえないと。なので、やっぱ業界団体の仕事にその先生が取り組んでいる意味とかね、目的とか背景とか、まあそういうのを一番最初にこう、ドンと言われたわけですね。はい。いや、私は自分もサロンのために来たんですとか思いながら。
もっと個人的に、なんで発展のために来たんですけど、みたいな。
そうですね。はい。で、まあ、それは、それで良かったんですけれども。で、当時、やっぱりそのプロがプロを育てる、プラス、講師を養成するというようなね、感じの内容でもあったんですね、その学校が。で、なぜかというと、まあ、そこの学校自体が、企業の中のエステティシャンの育成だったりとか、あとは当時ね、今はもうエステティック科っていう専門学校がね、まあ、高卒の方が、まあ、ベースとしてメインで行かれるような専門学校とか、もともと美容学校とか医療系の学校だったところに、多分その規制緩和が入って、いろんなこう科ができるようになって、そこにエステティック科みたいなものがこう、作られてきた時代だったんです。でも現場のエステティシャンと講師ってスキルが全く違うので、なので、まあ、そこで、講師としての、学びも深めていったときに、まあ、いろんな学校さんが、もう講師不足で、もう講師がいないっていうことですごくお声がかかったのと、で、まあ、そこの、私が学んでた学校からは、企業さんに対しての、企業のエステティシャンに対しての、技術とか知識とか技術の研修っていうお仕事も、結構、そのスクールから派遣されていたりしてたんですね。なので、なんかこう、自分のサロンのために行ったんですけど、時代背景的に、講師としての仕事の需要がすごく増えてしまって、講師で外に出るっていうことは、自分のサロンは空になるっていうことですからね。
そうですね。体一つですからね。
そうです、そうです、そうです。だからもう、サロンの運営ではなくて、なんか講師としての仕事で、こういろんな学校さんが、もう講師がいなくても、学校はスタートしてるのに、先生がこう、すごく辞めてしまって、今先生が空の状態だっていうところとか。で、技術部分は教えられる講師いるんだけれども、その理論の方が教えれる講師がいないとか。っていう。
それは、教えられる人がやっぱり絶対数が少ない
そう、
時代
最初の
だった
頃はね。
から、草野さんを引っ張りだこだったんですね、きっとあっちこっちから。
そうなんですよ。いろん
ねえ。
なところに、本当にね、穴を埋めに行くっていう感じだったんですよ。ここができる先生がいないっていうところの穴を埋めていくという感じとか、まあもう、フルで行かないといけないことも多かったですけれども。そうなんです。なので、まあ、自分が、最初にそういったね、この学校さんとお話しするときも、私が講師をしますというよりも、そこの学校の講師を養成しますと。なので、必ずアシスタント講師つけてください。ということで、ほとんど言ってたんですね。
そうね、講師育成もしていかないと、ばっかりなんかこう、あちこちあちこち行かなきゃですもんね。
そうなんです。で、そ
ね
こから、やっぱりそこの私がこう行っていた学校は、やっぱ業界団体のこうテキストの作成とかね、まあ、業界団体でそういったテキストを作成するときなんかにも関わっていき始めたんですね。で、結局講師としてのこう指導を受けているときに、テキストっていうのはやっぱり標準化のベースになるところなので、すごく重要なんですけれども、まあ、それに対してやっぱ講師のこの自分のどういう仕事なのか、講師がどういう仕事をするのかっていうときに、テキスト読んでるだけだったら、独学でいいわけですよね。
そうですね。
だけど、そのテキストの1行の裏にある100行の解説ができるのが講師であっ
そうで
て、
すね。
そう。で、その1行の文章の100行の解説にある裏取りですよね。今で言うとエビデンスね。うん。それが、まあ、その当時は比喩ですけど、それが1000行できるのが、やっぱりこのテキストを作っていくときに必要なんだっていうのを、本当に初期の段階で叩き込まれまして。なのでね、結構リサーチするとか、まあそういうところにおいて、鍛えられて、もう今考えたらすごいスパルタ教育を受けてきたという感じなんですよ。
もともとは草野さんの個人のサロンのために学んだはずが。
そうなんです。なんか意図せずになんかそっちの大きなこの川の流れに飲み込まれていったという感じですね。
小川でよかったんですけど、一級河川に行っちゃいましたみたいな。
そうなんですよ。
へえ。でも、
まあ、
そ
ス
れ、
タート、うん。
それが今、実企画、まあ、国のね、基準を作っているメンバーの中に、草野さんがいらっしゃるっていう、大元なんですね。
そうですね。まあ、そこに至るまでのね、お話はまた次回に少し
い
引き
やー、
続きで
面
きれば
白
ない という。
な
ねえ、ほんと自分が思
ー。
ってなかったところに思いっきり放り込まれた 感じなんですよ。
ねえ、いや、もともとそこをね、目指したいっていう方もね、いらっしゃるかもしれないけれども、まあ、なかなかしないと思うんですよね。一級河川に行くっていうのは。でも、草野さんは、大川でよかったんですけど、飲み込まれていたみたいな。
飲み込まれて、飲み込まれていく中です。一番最初に言ったね、正義感があちこちでね、こう、
もう、なる
起
べく
動しし てして
、
ま
メンバーに。そうですか。いや、面白いな。
う。そうなんです。で、まあ、そこからのお話はね、また次回、ちょっと引き
は
続い
い。
て
次
さ
回
せ
も
てい
ぜ
ただ
ひ。
ければなと思います。
はい。では、今日はここまでで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日はね、私のこのお話を少しさせていただいて、まあ、その1回で終わるわけもなく、101回も引き続きね、少しそんなお話をしてみたいと思います。はい、それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しく、ご機嫌にお過ごしください。